今の、あの、ご説明とかいろんな中に、正門っていう言葉が、たびたび入ってくるんですけど、うん、正門っていう言葉も、一般の方には聞き慣れない、あるいは初めて、その音としても聞いた方いらっしゃると思うんで、正門っていうのは、この新平さんが使われるときは、どのような意味ですか？
正門、声の紋章って書いて正門ですよね。うん、は、どうやって、まあ、何回も編集するたびに何回も聞かなくちゃいけないですよね。で、それがすごい、なんていうかな、大変だったから、うん、で、やっぱその、編集するときにやっぱどうしても正門、声を聞きながら、声を見ながら、カットしていくわけじゃないですか。
うん、
そうそう、だからそこから最初になんかまあこれを一つ、そこに何かのなんか中身じゃなくて、その時にその人が何を感じたのかっていう、その声の震えみたいなのがちょっと感じられるなと思って、うん、それをも、うん、モチーフにいろいろと、それを実際手で書き写したりとか、なんかそれでその天井を埋めたりとか、いろいろモチーフとして使う一つのまあ言語ですよね、
うん、
として使うようになってきたんだけれども、そうコンテンツでその時あの時にあの日何があって何百人死んだとかそういう情報だけじゃなくて、やっぱその時に、ね、その人が何を感じたかっていうのがすごい大事だなと思ってて、その何を感じたかっていうのを一つの方法がやっぱその声の震えなのかなという考えて、まあ結果的にそうなったんですけども、いろいろと、
うん、英語では声紋ってなんて言うんですか？
ボイスパターン、ボイスバイブレーションとかいろいろあると思ってる。
ああ、日本語で声紋っていうのは新平さんが使われてること、一般に声
紋、一般でもあるんじゃないですか、うん、一般でもある、うん、多分警察とかはやっぱその犯人を追さ、犯人を見つけるときにその電話のね、電話録音を取ってそれの声紋を研究するとか、多分そこまで専門用語じゃないと思う、ある程度一般用語なんじゃないかな。
ああ、え、リョータさん、そのガレージバンドとかで出てくるこれは何なんですか？あれも一種の声紋？
まあ、大体似たようなものだと。
そうです、まああれが声の紋章だということではそうだと思いますよ、
うん、で新平さんの声結構はみ出るぐらい大きいねとか、そういう ああいうブレみたいなのが声紋、
まあそこもそうですね、まあ、はみ出るぐらい大きいのはだいたい録音側の設定失敗してるだけなんですけど
、うん、私そのラジオ始めるまであれを見たことがなくて、自分で編集するようになって初めて見て、なんかバイブレーションもあるんだけど、ツーって止まる、音がしない、ちっちゃくなる、 あれも不思議だな、不思議だなって変だけど意味があるっていうか、こうブレる、入れるとこだけじゃなくて、なんか黙って考えてる、ふっとまた始まるみたいな、あの間、まあ、みたいなのが意味があるもんなんだっていうのが、なんかすごい最初のフレッシュな感想でした。新平さんがおっしゃる声紋っていうものを見たとき知らなかった。でもあれは本人は知らないもんなんですよね、不思議なことに。その人のものかもしれないけど、音から出てくるものかもしれないけど、自分の音をどんな風になってるか知ってる人って少ないですよね。
それは難しいんじゃないかな、なんか、うん、でもまあ、でもそのだからさっき言ったようにその機械とか使えばある程度その声の紋章、要するに指紋みたいな感じで声の紋章としてあの分析すれば、大体その本人が同じようなパターンがあれば本人とマッチできるっていうのが声紋の一つの紋章の紋が来る方じゃないかな、どっちか
っていうと。新平さんのアートの中ではその声紋っていうのがその人の、意味としているか、その人の存在みたいなもんなんだ。
まあ、あと、まあ、地震の振動系かな、 セイズモグラフィーとかも、あれも同じような形をしてるし、まあいろんな、いろんなあの理解の仕方があると思うんですけど、その震えとかさ、
うん、
そういう意味でもあると思うから、まあそうですね、その人、その人の命が宿ってるとはそこまでは思わないけども、あの、うん、そうだね、声のある意味で一つかなって思ってます。
ご自分のも見られたりするんだ。
いやいや、そこ、そんな専門マニアじゃないです。そんなにあの、
これは僕のだみたいな。
この、でも一つの、あの、この多分、リュウタさんとかだったらあるかもしれない。多分、15年前とかはあんまり一般の人の、その、なんていうかな、あの、ビジュアル文化の中にはなかったシンボルですよね、あれは。この5年、10年ぐらいに、本当になんか、ちょっと iPhone とかみんないろいろこのこれを使うようになったけど、15年20年前はなかなかあんまりその、ね、使われていないシンボルだったかな。今はもうすごいポップっていうか、ちょっとしたなんかパーティーとか DJ とかさ、あれ使うだけでなんていうかな、ある一つの音とかすぐみんなリンクすると思うけれども、ちょっと前はあんまり使われていないあの一つのシンボルとして面白いなと思ってやったんですよ、
うん。いや、最初に新平さんがおっしゃったアーティストとしてアルファ崩壊、ベータ崩壊、アンチモニュメント、それはその正門をモチーフにしたアートなんですか？
まあそうですね、だからその映画終わった後になかなかまだダウンロードして映画を共有してなんかある程度そのダウンロードしたものを中から出したかったんだけど、未だに負の中に残っていたものがあったんで、それをどう他の方法でね表現していくかっていうことを考えて、そのまあ一つの、ね、きっかけっていうか、なんていうかな、あの 言語というか、うん、としてその正門を使ったっていうのが今、
うん、
抽象的だから、ある意味で抽象的でだし、でもまあちゃんと考えればいろいろ音があるっていうのもリンクできるから、うん、そういう意味ではすごい助かりましたよね。
うん、あの新平さんの活動の一方で、国連の軍縮あので、そういうプロジェクトとしていろんな被爆者の方の声をトランスレーション、いろんな言語でトランスレーションして、まあ、地図に落としていて、いろんな人にその声を触れる形にするっていう、そういうこうプロジェクトもされていて、一方でその正門っていうのはそういう翻訳の言語じゃない言語として、こう新平さん の経験を、いろんなものに出会ってしまった経験を他の人とも共有するっていう、そういう形なのかな。
それでいいと思います。はい、だからその国連の時にやったプロジェクトっていうのは、例えばそのブラジルにいるブラジルのおじさんがその広島の話を話してて、でそれがロシア語になっててとかアラビア語になってるんですけども、国連の、うん、12カ国語やったから、だからそこまでなんかぐちゃぐちゃやったら、ブラジルにいる人が何あのロシアにいる人の被爆原爆の話をアラビア語で聞ける、そこまでなったら、なんていうかな、英語で言うディコンテクチュアライゼーションっていうの、もうぐちゃぐちゃすぎて、なんかもう、わけわかんないじゃないですか。カテゴリー化できないじゃん。ある意味で。そうすると、なんか、そこによって初めて、その人の個の歴史、ストーリーっていうのがちゃんと聞けるのかなと思ってる。うん、まあ、いろんな、なんていうかな、あ、ついついやっぱもう広島の話、あ、例のやつね、みたいなところもある、どっかで、ね、ある程度ね、見てる人は、あ、また、1940年、8月なんとかの、なんとかのドキュメンタリー特集で、みたいな感じ。どっか遠い国の遠いおじいとか知るんじゃなくて、あ、ブラジルにいる近い国の人だとか、それがアラビア語でなってるとかさ。って言うと、うん、だからアラビア語でなんか見るその、被爆講話とかっていうのはすごいビジュアル的には面白いと思いますよ。
うん、あ、それあのサブタイトルじゃなくて音声で入ってるんで。
いや、サブタイトル、サブタイトル。
サブタイトルで。 見る人にとって、例えば日本語分かる人だったら日本語で入ってくるのがそのアラビア語の文字でこう出てくるとか、そういうこともなんかこうフレッシュな、あ、そう、
いや、まあというか、まあ、まあ、例えばアラビア語、日本語が分かんなくて分かんない人でもアラビア語が分かる人だったら分かるっていう、うん、まあすごい、あの現実的なところから、あとはもう一つはなんかちょっと見方を変えるとちょっと違う風に見えてくるっていう、うん、まあ、日本のコンテクストに言ってもその被爆、ね、被爆者の講話とかさ、広島長崎なんか特にもうすごいもう形骸化されてる、ね、形としてなってるもんだから、
うん、
そこから抜け出すっていうか、そうじゃなくて、うん、あのストーリーとして物語として意味があるんだっていうことを分かってもらうっていう、うん、
形骸化っていうのはその広島長崎っていう言葉が海外でもこう意味のある言葉なんだけど、その中の意味が何かっていうのが十分伝わってないっていう、
それも一つかもしれませんね。それもだからどこか広島長崎っていうとなんか、まあ、マッシュルーム食らう、ね、キノコ雲みたいなのはあるかもしれないけども、じゃあその一人のあのキノコ雲の下にいた人のが何を見たのかっていうのももちろん分かられてないし、でもまあ広島長崎の町に行くとね、その例えばもう被爆者講話みたいな、そういう一つの、あ、またある意味で一つの行事みたいな、形が決まってるっていうのかな、そういう意味での形骸化もあると思う、
うん、それに対して新平さんはアートとかいろんな形で違うアプローチをしようとされてる。
まあ、このそうですね、この広島長崎のテーマについてはそうだよね、これまで関わってしまった以上どう他の方法で伝えれるのかなとか、
うん、
いろいろ考えてやってますけどね、
うん、
まあいろんな、まあ常に面白いと思い続けるのは大事かなと思って、いろんなね、いろんな問題に関わってくるから、なんていうのかな、やっぱ現代の問題でもあるし、現代の核の問題っていうのはすごい大きな問題だし、放射能の問題にもかかってくるし、核とかその核の抑止力とかっていうのはやっぱすごい未だに大きなテーマじゃないですか、外交、今世界の外交政策を見ていても、うん、だからそういう意味でそれの本当は何、今何万発ってありますけども、その本当に何がどういう意味なのかってことをもう一回ね見るのも大事だと思うし、やっぱりなんていうかな、まあすごい桁の違うバイオレンスですよね。やっぱその哲学的な意味もありますよね。どうやって人はこういうことできるのかっていう哲学的なこともあるし、まあ僕にとってはやっぱその海外にいる中で一つ、なんか日本外にいるとやっぱ日本で日本のために出らすのこと言うのはあれだけども、日本でなんかしたい。日本のためには言い過ぎかもしれないけども、なんか日本に関わったことをなんかしたいっていうのはあったから、そうだからそれの一つの接点ですよね。
新平さんのこの10年のいろんな作品っていつも使うメディアが違っていたりとか、あの、ね、私が初めて見たのは映画でしたけど、そのこの本アルファ崩壊は文章で日本語で書かれていて、でベータ崩壊になったらまた、まあ、そのアルファ崩壊のもそうですけど、アンチモニュメントもいろんな材料とか使われていて、でこの夏の、イベントさっきポケモン GO のようにって おっしゃって
はいはい、長崎ですね、はい、
あ長崎で、でそれはあの道にこうさっきの正門を描かれて、そこにこうポケモン GO みたいにあのスマホを当てるとその音声が聞こえてきたりとか、そういうこう新しい技術みたいなものを使われていたりとか、そういう意味でこう新平さんの表現っていうのはこうその時々でいろんなものを使いながら展開していっているのかなと思うんですが、今新平さんが表現される方法としてはどのようなこうものをこうメディアとか声とか、あるいはやっぱり文章が自分にはこうフィットするとか や顔だよとかいろいろ音楽だよって、新平さん音楽もされてるんですよね。あのジェイソンさんがノイジーパークとかなんか思っちゃって、ノイジーってことが耳に入ってるんですけど、どういうこう自分の身体と他にどういうものを使われて表現されていたりするんですか今は。
いやまあ、あのいろいろな要素があって、それは自分と世界との関わり関わりをどう、自分が何なのかっていうのを分かるっていうのはすごい、なんかどっかでやっぱね、自分探しをやめろみたいなこと、あの広島長崎ダウンロードで言われましたけど、その若者自分探しはくだらないみたいなことを言われたけど、どうなんだろうな、分かんないけど、まあ自分の中ではあのそういうのを追求するっていうのは大事なことだなとは思ったんですけどね。未だに子供って言われた、うちのね、おばあちゃんとかにそう言われそうなんだけど、未だにやっぱりなぜ、ね、自分がここにいてここに生きててとかさ、そういう大きな問題っていうのは、自分はどっから来てどこへ行くんだみたいなね、そういう大きな問題とやっぱりリンクさせないと、なんていうかな、まあ、オーセンティシティっていう言葉は日本語なんて言わないけど、まあ、自分のどっかでそのやっぱ素直な表現としてできないなとは思ってるので、あくまでもやっぱ今の自分、一つの、この現在の世界の生活者としての自分 の観点から、やっぱその、ものを見ていくためにいろいろ活動してるわけって。で、それでその場所場所によって、なんかその、場所とか状況によっていろいろそのあれですよね、違う媒体飽きちゃうんです多分飽き性だから、うん、そうそうそう、飽き性だから面白くないなと強い思っちゃって、でまた次のことやって、そうそうそう、で特に表現の場合はやっぱその作るとその後にやっぱり配給の問題とかね、その発表する場所とかでやっぱどうしても産業みたいな、産業なんですよね、もちろん自分、ね、やっぱ産業か産業になって、そのインダストリーになっちゃうから、そうするとやっぱりまあ同じ文法っていうのは、また誰を知ってるかっていうのは大事だし、鍵を開けてくれる人が必要だし、敷居がやっぱりいろいろあるし、いろいろなね、白とかさ、白付けっていうのが映画だったらほらあるじゃないですか、なんかなんとか映画祭受賞とかさ、そういう白付けもやっぱ大事だし、そこの部分がいつも大変だから、それでめんどくさくなって次に行こうってなってしまう、また別のことしようってなっちゃうんですけどね。
うん、
そうそう、まあでもだから何回ってそれでも、でもまあいろいろコロコロしながら、まあ答えは他の媒体にあるとも言えるのかな。他のことをすることによって、なんかその、本書くことによって、その自分の彫刻のやりたかった答えが見つかったりとか、映画することによって、まあ逆に彫刻でできなかったことを映画で表すとか、そう。まあ今の時代ね、何でもできる、ある意味何でもできる時代ですからね。それを忘れないようにしたいなと思ってる。だけです。
何でもできる。
まあある意味でだからもうコンピューター1個でね、そういうなんていうかな、そういうハードルが低くなったんじゃないかな。本当に iPhone1 個で映画作れるね、作ってる人もいっぱいいるし、そういう機材とかそういうねものはそんな必要ないわけです。そういう観点を忘れたくないなとは思ってるんですけどもね。うん、
何でもできるけど一人ではできないと、
いやまあその映画とかはやっぱり他の人を含めないとできないし、まあでもその各作業とかは一人でもできるし、そういう方がいい時もあるし、あんまり人とばっかやってると、今度は自分が見えなくなってしまうから、まあ、特に映画の場合なんかそうですね、他の人の声を中心に活動してると自分の声が見えなくなってしまうから、そうするとやっぱ自分の声が見えやすいような本格と美術とかそういう媒体に行って、そうするとこの自分に飽きるから、今度また他の人の社会と関わったねプロジェクトをしなくちゃ面白くなくなってくるし、そうすると今度社会がめ
ん
どくさくなってくるからね、自分でやった方がいいやってなっちゃうし、そんな感じです。